三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私が日々気づいたことをお話ししたり、あなたがちょっと元気になれるお話、そして簡単にできる心の整え方をお伝えする心がほっとする30分。さて本日のメニューですが、最近ずっと一人でおしゃべりをしていまして、今日も一人でおしゃべりをさせていただきます。前半では先日やった子ども発達インストラクター講座っていうのをやったんですけども、そこで気づいたこと、ね、そして後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、相手が分かりやすい、どんな人にも伝わりやすい指示の出し方をご紹介していきたいと思います。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めましておはようございます。今日も三浦久美子のホットルームお聞きいただきありがとうございます。ねえ、ほらほらって言ってもあれですけれども、4月の2週目、今まではねこの週は再放送だったんですけれども、今日ね、新たな新放送といいますか、毎週違う放送をお届けさせていただくということになりました。今日はですね、先ほども申し上げたんですけど、前半は私のあの講座の中でね、まあいくつもあるんですけれども、発達障害のお子さんに対しての接し方であるとか、それからちゃんとね、発達障害のお子さんのことを知って、そして、上手にサポートをしていこうみたいな講座があるんですよ。でこれがですね、子ども発達インストラクター講座っていう認定講座になっているんですけれども、あの本当にね、数々今までもね、もうなんだろうな、会社を作ってから早、もうすぐ4年です、丸4年ですね、もうすぐ5年目に入るんですけれども、いろんな講座をやってきて、まあ、もうねお伝えしたいことがたくさんあるのでやってきたんですが、その中でも、ネーミングは変わってるんですが、これは私の中でもかなりね基軸になっている、大好きな講座です。そして、いろんな形で伝えてきました。今までは例えば3日間でね、3時間ぐらいで伝えたり、それからまあとにかく1日でやっちゃおうよとかって10時から5時とかねやったり、それでも足りなかったりで、今は2日間で、10時から3時まで、15時までということで、まあ、正味は4時間ですね。それを2日間でやっていて、まあ、子供発達と言っているぐらいなので、子供の発達障害児と、まだ診断がされている方でもそうですし、それからよく言うグレーゾーンって言われるね、この子どうなのかなとかね、うちの子、発達なのかしら、なんか違うのかしら、なんていうね、そういう思いを抱きながら、育てている保護者の方、それからね、うちのところはいろいろこうね、探してくれるんでしょうね、あの特別支援学校の先生とかね、正直特別支援インストラクターの方とかね、看護師の人でしょ、から幼稚園の先生でしょ、保育園の先生でしょ、小学校中学校の先生でしょとかね、実は専門家の方々がいっぱい来てくださるんですよ。嬉しいです、めちゃくちゃ嬉しいです。あのなんでこんなに嬉しいかというと、まあ、私がね昔元スクールカウンセラー、小学校のスクールカウンセラーやっていた時に、やはり接する機会が多いのが、登校しぶりって言って教室に行けない子だったり、それから、教室から出てしまう子だったり、要はそういう子たちのサポートをする時間が結局は行くと多かったんですね。で、いろいろ学んできたことを実際そういう子たちとこうね、触れ合いながら、それをね、使っていくというよりも、私の場合は、 なんかその子たちのね触れ合うと気持ちがもうガンガン分かってきて、で、あ、そんなね、なんかよく教科書とかね、そういうテキストなんかこう学んだ時に書いてあること、いや違う違う違う、この子たちってこうだから、いや今ねそうじゃないよこうだよとかって言って、もう本当にトライアンドエラーなんだけれども、6年間ねこう積み上げてきたものを、お伝えするのに、その教育界というか、うん、教育現場にいらっしゃる方々に伝えられて、でその先生たちがそれをやってくれたら、もうねこれね子供の居場所としてはね最高なわけですよ。自分のクラスというところにね落ち着いていられるわけですから、何も好きで出てきてるわけじゃないんですよっていうことでね。で、もちろん保護者の方にも本当にねわけわかんなかったりするんですね。あのわけわかんないっていうのが、例えば初めての子だったらもうこれは本当に全てにおいてわけがわからない。でもなんかお友達とかママ友とかねお話を聞くと、あれなんかちょっとうちの子違うのかなって思ったり、それからこうどっかに行ってこうなんかねやだとか言い出したらもう本当に止まらなくなるとか、なんかねいわゆるパニック状態になってしまうとか、そういうのをこうね見たりすると、あれなんかうちの子あれあれあれってなってきて、まあカウンセリングに来たり病院に行ったりということになったりするんですけれども、でも病院に行くほどじゃない、だって普通に暮らしてるから。だけどなんか違うのかなみたいな方が一生懸命ね探して、私のところにたどり着いてきてくださって、そういう方々と一緒にね保護者の方もこう勉強するんです、ね、そういうね講座なんですけれどもね。なので内容としてはね、あのいわゆるその発達障害のことだけやるんじゃないんです。っていうかね、正直ね、発達障害っていうのの、こう、いろんな、区分けというか、診断名ね、ADHD とかね、うん、ASD とかいろいろあるんですけれども、そういうのってのはどういうものか、なんてことは、テキストの中にね、ちゃんともちろん載せてます。だけど、読めばわかるのね。うん、なのでね、1日目に一応その、発達障害とはってね、そういう話もするし、するんだけど、ではそれぞれのことについてご説明しますわね。ね、しない。本当にしない。主なここだけ拾いましょうみたいな感じで、ちょっとだけ拾うんだけど、しない。うん、読んでおいてくださいねって言って。じゃあ、何を伝えるかっていうと、まず子供の、発達というのは、成長ですね。子供は生まれてから、ずっとこうやって成長していって、で、自立して大人になってっていうのの間にこんなことがあって、よく言うね、反抗期ね。あれ、反抗期じゃないんですよ。あれ、自立に向けて訓練してる時だからね。あれ、自立期って言うんですけど、うん、その自立期をね、こう迎えて、で、子供たちの心の中はこうで、体はこうで、ね。なので、こうやって対応するといいですよ、みたいな。その、子供の成長、まあ、定型発達とかって言ったらおこがましいです。要は、普通に子供ってのはこうやって成長しますよ。で、その中でも、私がギフトチャイルドって呼んでるんですけれども、そういうちょっと特徴のある子、ね。っていうのは、ここの場面では、普通はこういうふうに対応するんだけれども、ギフトの子で、この対応がダメだと思ったら、こうやってください。みたいなね。基本は同じですよ。ね。基本分かってましょう。ね。そして、こういうところはね、これやったらダメだったらこうしましょう。で、それもダメだったらこうしましょう。みたいな。もう本当にね、もう事例事例事例事例のね、講座です。なので、最近ね、こういうご時世なので、オンライン、ズームっていうね、オンラインと、それから、来ていただいてる方と、こう、一緒になってね、やるんですよ。で、みんなでこう、モニター見ながらね、はい、お互いの顔見てやるんですけれども、みんながその困っていることとか、こういう時、こうやったんだけど、いや、どうすればいいんですかって言うとね、みんなからご意見をいただくんですね。知ってる人みたいなね、大喜利みたいに手を挙げてもらって、で、あ、じゃあなんとかさ、どうやってますなんつって。で、それ共有して、で、これ、いいんですよね。うん、やっぱりね、人の対応を聞くっていうのは、私も知らないこといっぱいあるし、そう。やっぱりね、一人から聞くより、みんなから聞くのがいい。で、もちろんそれを試してみて、それで、あ、どうだったっていうのをね、二日間あるので、私シェアできるわけですよ。なのでね、一日目っていうのは割とそんな感じ、こう、成長と、それから、どういう事例ね、どういう対応みたいな。その話をしてます。そして、二日目なんですけど、これがね、ちょっと特徴かなと思ってるのが、子供の発達、 の発達のデコボコのある子っていうのはどうしても二次障害とかね、二次的な問題って言って、よく言う、なんだろうな、行動がちょっとね、著しく、法律に外れてしまうこととか、それから精神的な障害になってしまうとか、そういうのにどうしてもなりやすい。ね、なんでなりやすいかって言ったら、発達の問題だからじゃないんですよ。これをね、皆さん誤解してるので、ここね、熱く語るのが二日目。うん。ね、発達の問題があるから、よくね、最近もいろんなね、事件起こると、ああ、発達障害だからとか言うじゃないですか。もうね、プンプンです。そういうことじゃないです。うん。それは、こちらの対応の仕方が間違っていて、要は、傷つくことが多い。傷つく機会がどうしても多い。で、どんな人でも、どんな子供でも、どんな人でもですよね。傷つくことが多かったら、心って疲弊してきて、もうやけになったり、もう自暴自棄になったりってなりますね。だからそういうね、二次障害、二次的な問題っていうのがあって、そうならないように対応することが大事なんですよっていうね。今、うちの講座の肝話してますけど。これをね、分かってほしいっていう感じですね。で、こんなのやるとね、どういう感想が来るか、今日ね、一個ね、ちょっと感想をね、持ってきました。はい。二日間やって、これはね、中学校の、先生の方が、参加してくださった方がね、普通ことね、一日体験して、一日目のその、成長発達の方とか、それぞれの特徴、事例ですね。事例ガンガンやった後に書いてくださいました。とですね、自分の普段から疑問に思っていたことを、直接話しながら学んでいけるという思いもよらない講座で一日中充実感に満ち溢れていました。現場ですぐに実践できることをたくさん学ぶことができましたってね、書いてくださってるんですけど、もうね、この方ね、終わった時興奮状態だったの。いや、なんか私すごい講座見つけましたでね、うん、喜んでくださって、もうね、こんな声が出るような講座です。で、私ね、これをやって、そして実はね、この放送の明日でもね、次の日からもまたやるんですけど、ようやく気づいたことがあるんですよ。それはね、私ずっと親子関係専門家の三浦久美子ですって言ってるんです。で、確かに親子問題でずっと相談を受けてきてなんですけどね、確かにその中で発達のお子さんのお悩みというか、お子さんのことでお悩みになっている、保護者もそうだし、支援の先生とかいろんな人の相談もいっぱい受けてる。で、ガンガンガンガンやって、うーってなってる。で、この講座、皆さんがもうね、この間、出てきてくださった保護者の方ね、お父さん。うん。発達のギフトチャーのね、お父さんがやっぱりね、いろんなこと勉強してて、いろんな人と繋がっていて、本当にいろいろやってんだけど、でも奥さんもね、もうやりすぎて疲れてるくらいなんだけど、やっぱりなんかまたなんかね、いい情報取れるんじゃないかと思って来ましたっていう方が2日間でね、なんかね、自分のなんかね、まあ詳しくはまたね、いろんなとこ書いてますけど、自分の考えが180度変わった。もう全然違いました。もうね、子供がキラキラに見えてきましたって言ってね、メールくださったんですよ。あれ？もしかして私って発達障害の専門家かな？あれ？間違えちゃったね。私発達障害のことってかなり詳しいのかな？ね、あなたもそうかもしれないけど、自分のことってわかんないんですよね。普通にやってたんですよ。で、前にもちょっとね、他の火曜日の8時半にね、すみこさんね、っていう方が、やってる朝の散歩の中で、この間お話をしてくださってたんですけど、私ちょっとね、亡くなった大切な方と、その方のお話をこう、通訳するようなことができるんですけれども、できるってことが、私にとっては普通だったので、別にこれ特別なことじゃなかったので、なんだろうな、急に意識した時に、できますけど、できるんですか？いや、できますけど、みたいな。自分のことってね、わからない、うん。小さい頃からあったんですか？あ、そういえばあったかも。でも、普通、あったかもとかね。こんな感じですよ。というわけで、私ね、発達障害の専門家だったみたいです。 ということで、今日からですね、私肩書き変えようかなと思って、発達障害専門家の三浦久美子ですって言おうかなと思って、はい、その宣言に今日参りました、という話でした。はい、それではジングルを挟みまして、後半をお届けしようと思います。
夢の種放送局、
発達障害専門家の三浦久美子がお送りする三浦久美子のホットルーム。前半ではですね、そういうわけで、はい、肩書きが変わったという話をしました。そして、本日の後半ね、セルフアップアンプトントアドバイスでは、相手がわかりやすい、もうね、どんな人にも伝わりやすい指示の出し方ですね。はい、これをお伝えしようと思ってます。何度かね、いろんな形でこれをお話してるんですけれども、今、こんなご時世で、まあ子供もですけど大人もストレスがね溜まってますよね。でそんな中でね、ある方がねこんなこと言ってたんですよ。こうね、こう例えば、まあ家の中に行ってくださいね、こう自粛とか言われてるけれども、お空のねもうお外真っただ中で、人が少なければいいんじゃないか、そうだみんなでね、家族みんなで潮干狩りに行こうって言ったお父さんがいるそうなんです。でね、奥さんはね、でもちょっと困ったわけですよ。ね。いろいろいろいろ考えて、この自粛って言ってる時に、あ、そうわかるよ。ね。潮干狩り。ね。うん。お外だね。海だね。うん。でもね、やっぱりちょっと考えて、あ、そうか。いや、でもさ、ってね。ちょっとね、でもさ、って言ったんですって。そしたらね、旦那さん温厚な方らしいんですけど、いきなり切れちゃったんだって。で、なんだよ。お前いつも俺の言うことに、否定してくるな、って。切れちゃった。いや、そんなに否定してる奥さんではないみたいなんですよ。もう本当に仲のいい。私もちょっと両方してるんです。仲のいいご夫婦。なのに、なんかね、急に切れたんですって。で、そのね、奥さんの人と話してて、やっぱり最近ね、お仕事の方もやっぱこんなことでいろいろあるし、どっちかっていうと中間管理職の方なんで、こう、上もいろいろ言ってくる、下もね、まあ、新人さんとかね、いろいろ大変。ってことで、ストレスが溜まってたんじゃないんですかっていう話をして。で、外ではね、出せないじゃないですか、中間管理職ね。だから、外でのストレスを全部溜めてね、まるでサンタさんの袋の中ね、全部ストレスを持って、うんとこしょ、うんとこしょって家に帰ってきて、ほっとして、で、ちょっとね、ほっとしたのと、その人が、いや、もうこんなだからストレス発散にね、潮干狩り行きたいなってちょっと言ったら、でもねって言ったら、そのね、サンタさんの袋がね、プシュってちょっとね、穴開けちゃったんじゃないけどね。うん。で、穴開いたら、パーンって弾けて、その時のストレスが全部、なんだよーって出た。まあ、こういうことじゃないですかねってお話をしたら、まあそのね、奥さんもね、ああ、そうかもしれないです、なんて泣いてましたけれども、そんなね、やっぱりね、ご時世、でも、今デモって言ったけど、デモって言われると、結構人って、それまでにいろいろ言ってくれてたとしても、なんか、結局ダメなんかいっていうね、否定されたような気になるっていうのはきっとよくあることだと思います。私もね、これをよく共感言葉と反感言葉って言ってね、お伝えをするんだけれども、今ね、特にそうだと思います。だから、重複するんだけどね、今日この時にお伝えしようと思ってこれを持ってきたんですね。相手が分かりやすい、それからどんな人にも伝わりやすいっていうのが、まずはその相手の気持ちとか相手の意見を否定しない、ね、これがまず大事です。否定した途端にもうあなたの言葉は受け取らないですね。うん、もう自分の気持ちを否定する人の気持ちなんて聞くもんか、そんな意見なんて聞く気もないわってなっちゃうね。もう特にこんな時だから、そんな温厚だってそうです。きっと私もね、否定系って実はね、結構否定系でやられてきた人なので、実は結構私ね、でもっていう言葉に反応するんですよ。だから余計にね、これをお伝えしているのかなって自分でも思うんですけれども、じゃあどういうふうに言えばいいんだいっていうね、ことですけれども、よく言うね、イエスバットっていうね、そうなんですね、でもっていうのはこうやって、もう相手が じゃあって言うと、英語で言うと Yes and なんだけど、そうなんですね。そしてねとかね、それでねっていう言い方だから、相手の言ってることもまあ今だからね、否定しないし、まあこの人だったらそうなんだろうなってちゃんと受け取ることがやっぱり大事です。すぐに、自分はそう思わないっていうんじゃなくてね、なるほど、この人はそう思うんだな、あ、確かにな、この人ってこういう考え方だからこうだよなって、ちゃんと納得して受け取ることも、はい、表面でね、上面でやってたらこれもすぐバレますからね。なので受け取って、でそれはそれでそうだよね、うん、それでさ、私はね、こういう風にしたいっていう言い方だったり、そうだったらばって言って、それならっていう、ね、アンドでこう積み重ねていくような感じ。それなら、こういう方法もいいんじゃない？そうするともう否定どころか、それをこう膨らましてる感じ。ね。そういうやり方もいいですよね。で、この方は、潮干狩りに行きたい。旦那さんは九十九里にね、潮干狩りに行きたいって言ってたんですね。で、彼女はね、でもさ、千葉の方に近い方だったので、でもさ、船橋とか桟橋とか、あっちでも潮干狩りできるよって言っちゃったんですね。で、バーンね、サンタさんの袋がバーンね、ストレスのバーン袋がなった。でも、そこをちょっと、あ、じゃあちょっとこうやるのですかねって言ってね、そうだよね、潮干狩り、うん、九十九里いいよね。それでさ、どこだか、三番線とかでもできるみたいだよ。うん。それとかってどうっていうご提案。これはね、相手分かりやすいですよね。それから否定してないから、何何？うん。そしたらさ、船橋とかでもあるみたいなんだよね。ほら、そしたらさ、なんかご提案、さらのご提案。乗ってきてくれた。まあ、それがね、どうなるかわかんないでしょ？外房に行きたいとかね。そういうことだったらば、またそこから。だけど、きっとこのストレスのサンタさんの袋は開けないでしょうね。うん。こういう感じ。なので、ぜひね、でもって使いたいときに、それでねとか、そしてって、なんか変な感じがするってよーく言われます。もうね、講座でやってもね、でも、そしてですか？って言われるんだけど。表面的にそういうとってちょっと言いにくいかもしれないんだけど、こういうことなんです。相手の言葉をきちっとその意味も分かって、理解するね、相手とのコミュニケーション、グッドコミュニケーションのまずは理解ですからね。で、理解した上で、それならばって言ったら、相手もまたあなたの言ってることを理解しようとしてくれる。よくないですかね。はい。で、これが一つ。それからさっきね、指示の出し方って言ったんだけれども、まあ、これもね、一つの指示ですよね。それで、それだったらば、船橋でもできるよって言ったら、実はこう、船橋にしようよっていうね、こっちにしてよって言ってるんだけれども、それをこう、柔らかく、なんとかもいいんじゃないみたいなね、こういう言い方に変える。ね。そうすると、柔らかくって、実は指示なんだけど、指示に聞こえない。っていうやり方。それからもう一つですね、やっぱり、受け取るっていうことで、これはですね、よく、お母さんたちとかお父さんたちとか、それから上司の方も使う。そしてね、何々しちゃダメよ、ね、何々しちゃダメでしょう、ね、座っちゃダメよ、ね、走っちゃダメよ、落としちゃダメよ、何々しちゃダメよっていう言い方よくしますよね。で、これは本当にフリーズするだけなんですね。で、これをどうするかって言ったら、やってもらいたい行動を言うってね、よく言いますよね。ね、走っちゃダメよじゃなくて、ゆっくり歩いてね、とかって言い方するんだけど、その時に、このね、指示の出し方で注意点があって、こういう気持ちだから、例えばね、みんなに当たっちゃうでしょ？危ないでしょ？ね、周りの人が嫌な気持ちするでしょ？っていうね、周りの人の気持ちに訴える。うわっ！しない方がいいです。これ、発達の子は本当にこれ無理なんですけれども、特にね、無理な子が多いんですけれども、どんな人でも人の気持ちを考えてやれって言われるのって、やっぱりちょっとね、ちょっと抵抗がある。まあ、そうだけどさ、私はやりたいんだよ、みたいな感じになってしまう。だからね、理由をもしどうしても言いたいんだったらば、あなたのメリット、ね、 うん、あのね、走っちゃダメよ、ね、ゆっくり歩くのよ。そしたらね、そーっと持ってって、これね、無事にコーヒーをあそこにね、持ってけて、ラッキーってなるからね、とかっていう、あなたのメリットを喋る。ね、これね、あのね、この前使ったのは、認知症のお母さんがなかなか施設に入らないっていうご相談を受けて、で、ね、もうね、みんな迷惑だからとかね、なんかあったら困るでしょっていう言い方したらダメだった。そうじゃなくって、その人のメリットを、ね、言ってくださいって言って、二人で一生懸命考えて、でね、メリットを言ったんですって。そしたらね、あ、そういうことだったら施設行こうかしらって言ったんだって。もうね、ありがとうございますって言われたんだけどね。そんな感じです。人はね、人の気持ちを考えろってよく言うんだけど、あなたのメリットって言った方が、人はその指示で動いてくれますよ。というお話でした。それでは、ここでジングルを挟みまして、お知らせのコーナーへと入っていきたいと思います。
夢の種放送局。
はい、お知らせです。魔法の子育てテクニック、子供が劇的に変わる10の魔法のオンライン講座がいよいよ始まりました。これはですね、もう本当に私の集大成、今までのたくさんのもうね、6000回ってよく言ってますけど、本当に数えきれない、カウンセリングで親子関係をやってきました。で、それで、本当に良くなったというか、親子関係が改善して、もうね、本当にうちの家族が明るく、なんかね、笑ってるんですよ、うちの中で、とかね、旅行に行ってみんなでね、楽しかったんですよ、こんなの何年ぶりですか、なんていうような、いろんなやっぱりテクニックをお伝えしてきたんですけど、それをね、こう本当にこうギュギュギュギュギュギュ、これ覚えてればなんとかなるよっていうのを集めたものです。魔法の子育てテクニックで検索していただくとホームページ出てきますのでね、ぜひご覧になってください。それではジングルを挟みまして、エンディングへと入っていきたいと思います。
夢の種、
今回の放送いかがでしたでしょうか。はい、毎週になったのでね、ちょっとゆっくりと、一つのことをこうお話しできるようになって、私も嬉しいなと思っています。ね、専門家の名前をね、変えた、これ実は私の中ではものすごい衝撃だったんですよ。はい、やっぱりね、自分のことが一番自分で見えてないなぁなんてね、よくあの、自己性のさんの方には、自分を客観的に見てね、自分の強みをこう、見つけてね、なんて言うんですけれども、ね、なんて言ったのかな、自慢とかじゃなくて、私親子関係に強いっていう自慢があったの。だから言ってたんだけど、まさかのね、その、他にこんな講座を、受けたことがないって言ってくれる講座をやってんのは、確かに発達だな、っていうね。あ、ちょ、これか。自分のことを、いろいろ、なんていうのかな、言ってくれる人がいるんです。私今ね、仲間のスタッフであったり、仲良しの人だったり、そういう人ってありがたいですね。あのね、本当に大切にして、これからもね、生活していこうと思っています。番組へのご意見ご感想など、夢の種放送局に、番組へのお便りフォームはこちらというところがございます。ぜひコメントなどね、お寄せください。またもう一度放送が聞いてみたいと思っていただきましたら、日本メンタルコーチング学院のホームページの中に、三浦久美子のラジオアーカイブというところがございます。そこにね、いろいろ書いてあります。それからお問い合わせからね、こんなことも喋ってほしいとか、そういうのも入れていただけると嬉しいです。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい一週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。
草花に命重ねて